皆さんいかがお過ごしですか。西村加奈穂です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジノミクスジャパンマーケティング担当の M さんです。 M さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は日本フェムテック協会代表理事山田直子さんにお話を伺います。本日のテーマはフェムテックで解決できることについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、浜松町にございます日本フェムテック協会にお邪魔しております。今週も代表理事山田直子さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、先週に引き続きまして、ぜひ改めてなんですが自己紹介をお願いします。
はい、一般社団法人日本フェムテック協会で代表理事をしております山田直子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
は
い、
女性医療に、特化した関口幸先生という先生と一緒に代表理事をやりまして、はい、女性のヘルスリテラシーを上げる、そういった活動をしております。
お願いいたします。はい、先週の放送では M さんね、の検定のお話ししたじゃないですか。
はい、そうなんです。私も実は受けてみたんですけど、
う
ん、
ありがとうございます。はい、どうでした？
15問あるんですよね。はい、全部で、うん、で頑張ったんですけど、どうしても全問正解はできなくって。
全問正解難しいですよ。
なるほど。でも12、3問ぐらい正解できました。
素晴らしい。
結構優秀です。
それね、結構優秀です。
やった。
11問以上でね、合格なんですけれども、はい、一発で。それはさすがリテラシーが高い。
よかったです。
ぜひね、フェムテック検定3級、はい、気軽にね、受けることができるそうでございます。
はい、
はい、皆さんチェックしてみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、そして今週なんですが、まず働く女性と月経の歴史、はい、このあたりから触れていきたいと思うんですが、
はい、そうですね。はい、女性にとってね、月経というのは必ず毎月起こるものかと思うんですが、やはり昔からこの月経に対してはやっぱりですね、汚れとして言われてきたんですね。
なんか隠さなきゃいけない
みたいな。隠さなきゃいけないっていうものはね、女性自身もそうです。私やっぱ周りが、月経になったってなると、実はその期間、月経小屋みたいなところに入れられてしまったりとか。
そんな時代もあったんですか？
時代があったんです。それも本当に、ね、平安時代とか明治時代までそういう状況で、で、女性がね、こう、高度成長期とかで働き始めたあたりとかでも、その生理の時は休まなきゃいけなかったりとか、っていう時代があって、でも女性からしたらね、その時期もちゃんと頑張って働きたいっていう、そういった声が大きくなったので、そこでその月経帯と言われるものができて、その時には、帯で巻いて。
月経帯？
帯、経血を止める。とか
聞いたことありますよ、ね、え、どんなものなんですか？
普通だからあれですよね。もうふんどしみたいな感じですよね。そういうものでしっかりと月経止めたりとか、脱脂綿を入れたりとか、そういうことをして、女性は一生懸命その月経と向き合いながら、まあ苦労してきたんですけれども、さらにね、もっともっとこう外で活躍する女性が増えると、今度は、本当にナプキンの前身となるアンネナプキンっていうのが、はい、初めて出たんですね。それも女性がやっぱりもっとこう外に出たいっていう思いで、当時のね、お金持ちからお金を集めて、一生懸命作ったら、もう三越で、もう初日にあっという間になくなったみたいで、やっぱりそういうのがもう欲しかった、待ってましたっていうその女性のね、声が、たくさんあって、で、時代とともに働く女性は、どんどんその月経商品を進化させていったっていうね、歴史があるからすごいですよね。
もしかしてなんですけど、今お話聞いてて思ったんですけど、 私たちが当たり前に使ってるこの月経ナプキンとかっていうのは、うん、ごくごく最近になって、
さすがですね、お詳しいです。そうなんです、あのね、使い捨てのナプキンも本当にわずかで、実は1970年代に初めて、あの、今私たちが使っているものが出てきたんですよ。
うん、あの、紙ナプキン。
紙ナプキン、使い捨てのもの、それまでは使い捨てのものじゃなかったので、やっぱりね、働きづらかった、外に出づらかったのが、使い捨てになってもっともっと、やっぱりね、総合職で働く女性が出てきたとか、活躍できる方が増えてきたっていうのは、女性のこの活躍の場とともに、進化してきてる感じですよね。
であとはその私たち女性のその状態を月経中であるとか、例えば、うん、あとはお休みを取りたいとか、そういうものをこうオープンにこう話したりとかする機会も少なかったですよね。
そうなんです、それ自体がね、やはりこうタブー視されていた、うん、女性も言っちゃいけない、男性ももう聞いちゃいけないものっていう風になってたのが、うん、ようやくまさにね、いろんな商品も進化してきて、
はい、
言っていいような時代になったのが、うん、本当にここ2、3年ぐらいじゃないかなと思いますよね。うん、でやっぱりその女性が我慢しないで、声を上げていくことが、やっぱり女性自身を楽にしますし、それがやっぱり会社としても、そういう女性がちゃんと働きやすいような状況に整えなきゃいけないっていうことにつながっていったりとか、うん、
はい、
まあ、女性にとっても会社にとってもすごくいい状態にようやく向かってきてますよね。
今話題の SDGs、
あ、そうですね、
とかとの絡みってどんな感じですか？
はい、もうまさにね、今企業さんが SDGs の視点で会社をどう、会社でどう取り組んでいこうかってやってますけれども、じゃあその SDGs のゴール5と言われている女性のね、はい、活躍推進の文脈で、このフェムテックが企業でも見直されています。なので、こうヘルスリテラシーを上げるセミナーをやったりですとか、はい、生理休暇を積極的に取れるような制度を取り入れたりとか、それこそ更年期の人がすぐに休めるような制度を取り入れたりとか、どんどん企業もね、その SDGs の視点で女性の健康を、なんとかしてあげたいっていう制度どんどん増えてます。
うん、そういうこう、あのヘルスリテラシーが向上している企業さんは、うんうん、どんなメリットがありますか？
やっぱりね、女性がね、離職しないって言いますね。まあ、女性がまずもういい人がちゃんと採用できるし、
うん、
女性が働きやすいからずっとこう定着して、しかも活躍してくれる、うん、ずっとずっと働いて活躍してくれるというのは企業にとってもね、いいことだと思うの で、
うんうんうん、
で女性も一生懸命頑張ってさらにこうパフォーマンスを上げれるようになっていく、うん、っていうメリットがありますね。
うん、もうそれはもう企業としたら、本当にこう働く人たちが活躍できる場がしっかりある、
うん、そうです、
活躍し続けられるっていうのは重要ですね。はい、
本当に大事ですよね。
うん、どうしてもなんか途中でリタイアしなきゃみたいな、うん、ねえ、こともあるじゃないですか。例えば、ねえ、あの、妊活で、早退しなきゃとか、お休み取りたいとか、いろんなね、そういう、時間との戦いみたいのが女性はありますもんね。
あります。まさにその妊活も大体半分の人が妊活をしながら会社を続けられなくなって辞めてはいるんですね。そこが会社を理解を示して、はい、ちゃんとその休みを取ってあげられるような体制とか制度を作るだけで、まあ、女性を辞めずにどんどんキャリアアップできるっていうのもね、間違いないですよね。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
続き、日本フェムテック協会代表理事の山田直子さんにお話を伺ってまいります。さて、ぜひお伺いしていきたいんですが、
はい、
フェムテックの製品って結構いろいろあるんですよ、
ね。そうなんです。もう海外ね、特にこうドイツとか、はい、アメリカとかはものすごい面白い商品、サービスがね、うん、たくさんあります。
どんなものがあるかぜひ教えてください。
ね、はい。例えばですね、月経カップとかでも、ドイツの月経カップ、メルーナさんとかってものすごいカラフルな月経カップがあって、うん、それかも手軽に薬局で買えたり。
そう、月経カップってリスナーの皆様まだ知らない方、ご存じない方いらっしゃると思うんですよね。うん、
はい。
どんなもの
を、あ、 医療用のね、こう、シリコンゴムとかで作られてるんですけど、生理中に膣に入れて、で、その間ずっとそこに溜まっているんですよ。で、お手洗いとかに行った時に、こう、取ればいいっていう、すごく楽なんですよ。
ナプキンなく、月経カップを月経中に使用する。
使用する。なので、こう、匂いも気にならないとか、本当に生理がある感覚がないって皆さんおっしゃいますよね。
まあ、群れとかもなんか
そうそう、群れもね、気になるじゃないですか。でそれがだから本当にね、カラフルで可愛いんですよ。でそういったものが、そう、生理中の気持ちをこうね、ハッピーにするっていうようなものとかが海外はあったりとか、あとは、例えば今月の自分の月経はどのくらいの量があるんだろうっていうのを測れるアプリが、あって、その月経カップと連動して、あ、今月は少ないなとか、今月の経血の状態、どういう状態かなってところから、いろいろ自分の体の状態が分かるものだったりですとか、あとはその自分の今のこう生理状況に合わせた食事の取り方のアドバイスが来るアプリとか、面白いものが、ね、たくさんありますけど、やっぱりテクノロジー系多いですよね。とテクノロジー系だとやっぱり不妊のジャンルがね、いろいろあったりして、自分の、妊娠しやすいようなタイミングがわかるデバイスがあったりとか、あとはサブスクで不妊治療ができたりとか、すごいですよね。日本だとね、結構高いからなかなか不妊治療できない人も多いですけれども。
サブスクでそういうものも、海外ではある。
海外であって、要は不妊治療しやすかったりしますし、あと結構男女で一緒に飲む妊活サプリメントがすごく人気で、要は女性だけがね、一生懸命飲んだとしても、やっぱりこう妊活ってね、うまくいかないので、カップルでセットになってくるとか、なんかそういう考え方も含めて、やっぱり向こうでは、ちょっとね、進んでるなと思いますよね。
ぜひ、膣トレについて聞きたいんですけど、
フランスの、ありがとうございます。
はい。すごい先進国だって聞いたので。
そうなんですよ。やっぱりですね、こう、産後の女性ってね、やっぱ膣の締まりがすごくこう気になる方多いんですけれども、その膣の状態をこうしっかりとこう元に戻せるような、アプリと連動しているデバイスがあったりするんですよ。で、例えばゲーム感覚で、いろいろとこう、鍛えれるような、ゲームのようなものがこう、連動して自分で一生懸命こう鍛えるとか、すごいそのバリエーションがね多かったりして、
やっぱりその膣トレをすることによってのメリットってどんなことがあるんですか？
やっぱりこの膣の締まりがね良くなると、それがやっぱ尿漏れにつながらなくなったりとか、やっぱりこうパートナーシップの問題もありますし、やっぱね、フランスだとそういうの気にされてる方多いと思うので、でもやっぱ女性としてね、やっぱりそういったところもしっかりとこうケアできてるってなんか素敵じゃないですか。フランスらしいなって気はしますよね。
でもそうやってこう、例えば膣トレとかいう言葉すらも、なんかちょっと言うの恥ずかしいわみたいな。
確かにですよね。
それって同性同士でも、そのこと話、友達と例えばしますかってなった時に、M さんされます？
私が自身は全然気にしないんですけど、じゃあ周りの友達が積極的にしたがるかっていうと、ちょっと違うかなっていうのがまだあります。
ありますよね。ちょっとね、チチュっていう言葉だけでも、って感じよね、あるかもしれないですけどね。でも最近、やっぱりそういう女性のために、座るだけで鍛えられるような、そういった骨盤底筋の問題とかだったりしますけど、膣とかも鍛えられるような、なんか手軽なこうアプリとか、椅子みたいなのも出てきてるんですよ。なんでよりこう手軽なもの、可愛いものっていうのが最近は割と増えてきているので、なんか消費者のね、裾野も広がっていくかなと思いますよね。
そうやって結構海外には私たちの知らないフェムテック製品、それからサービスとかが、まあ、いっぱいあるっていうことだと思うんですけれども、そのあたりをこう気軽に話したりできる海外にはこう性教育の段階も日本と全然違っても結構早い段階から一緒にこう話し合おうみたいな。恥ずかしがらずに話そうみたいな空気ってあるんですよね。
あります、あります。やはりこの義務教育の中に性教育が、もう特に、ね、北欧諸国だったり、欧米もですよね。やっぱりそういったもう、カリキュラムが組み込まれているので、しっかりとこう学んで、それを理解して、それを実生活に生かすっていうところが、もう皆さん当たり前なので、普通に男性の方がそういう話を真面目にしたがったりするっていうことは聞きますよね。
そのあたりが日本とかなり違いますね。
まあ遅れてますよね。でも日本も つい先日ですね、これ言っていいかわかんないんですけど、東大生の特に男性が性教育を学生から学ぼうっていう団体を立ち上げて、うん、今すごく話題になってたりですとか、結構慶応大学もそうですけど、学生が自らこう性教育を学ぼうという動きが起きてきて、うん、それ授業でも取り入れたりとか、うん、ようやく日本でもそういった動きが出てきたかなっていうのは喜ばしいことですよね。
まあ、こうやって山田さん、いろいろこう日本も変わりつつあるところだと思うんですが、うん、
はい、
そんな中で、まあ、代表理事されてらっしゃるこの日本フェムテック協会が目指されているところってどんなところなんでしょう。
はい、まあ、やはりですね、女性がその自分のことを見つめ直して、うん、自分の健康状態ってどうかなっていうのを知った上で、さらにこうどういうことができるのか、うん、まあ、ヘルスリテラシーを学んで、
はい、
でこうアクションを起こしていく、もう自分に何がベストかっていう選択をしてアクションを起こせるようになると、すごく女性はもっともっと楽になるかなと思うので、うん、まあ、そんな、知識を得られるような場っていうのをこれからも作っていきたいなと思ってます。はい、あとやはり男性がしっかりとこう女性のことを分かる場を作ることによって、男性と女性がよりこうね、円滑なコミュニケーションをとってパートナーシップが良くなって、でその先のこうウェルビーイングを目指していけるようなことを協会としては今頑張ってやっています。
はいはい、日本フェムテック協会、今年で何年目でいらっしゃいますか。
今年で2年目になりますね。
はいはい、もう1年1年で前進してるなっていう実感ってございますか。
ものすごいありますね。すごくその社会が求めているな、今までみんながこういうことをしたかったんだなってことが本当に分かりますね。企業さんからの声かけもすごく多いですし、はい、一緒にイベントを組みたいっていう会社さんもすごくたくさんいらっしゃいますし、
ぜひ先週からね、今日にかけて聞いていただいている皆さんも何か感じることございますでしょうか。ぜひですね、山田さん、皆さんにメッセージ頂戴できますでしょうか。
はい、ぜひですね、皆さんの、ヘルシーリテラシーを上げて、でより良いこう毎日を送っていただいて、自分らしい人生を歩んでいただきたいなというふうに思います。
2週にわたってフェムテックのこと、 M さんだいぶ理解度深まりましたか。
はいはい、そうですね。私はアイジェノミクスの社員なので、はい、ホルモンのこととか、まあ、そういうことはすごく聞き慣れてたんですけど、それこそ生理のためのいろんなグッズがあるとか、トレーニンググッズがあるとか、まあ、そういうことはすごく勉強になりました。
はい、ぜひ使ってみてください。
今後もですね、ぜひ日本フェムテック協会ホームページや、あと SNS もやられてらっしゃるんですよね。
はい、
はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。2週にわたってお話伺いました。日本フェムテック協会代表理事の山田直子さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
嬉しいお知らせでございます。
2023年のアイジェノミクスカレンダープレゼントキャンペーンやります。
やります。かわいいね、アイジェノミクスのキャラクターのエマ、エラ、アリスちゃん、
はい、
この3人が登場するかわいいカレンダーなんですよね。
そうなんですよ。うん、
例えば1月2月とか、かわいいキャラクターたちがそのかぶり物をいろいろしてるんですが、はい、これのどうやって案をあげたんですか。
これはもう私の思いつきです。
え、 M さんが、
はい、
はい、
なんか被り物してたら可愛いかなって思って、
うん、はい、
イラストレーターさんにお願いしました。
はい、3月はね、可愛いイチゴの被り物
してる。そう
です。アイジェノミクスのキャラクターたちが可愛く登場するカレンダーなんですが、プレゼント情報は
アイジェノミクスのツイッターとかフェイスブックとか、うん、
はい、
そういった SNS でですね、詳細公開してますので、はい、ぜひ応募してください。
はい、皆様のご応募お待ちしております。それでは皆様、来週も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。